日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その1。青空を見て妙に感動することはありませんか？なんて美しいのだろう。青空を見て妙に感動することはありませんか？特別珍しい景色というわけではありません。普段からよく目にする景色であり、今まで人生で数えきれないほど見てきたことでしょう。特別な絶景というわけでもなく、むしろ平凡な景色でしょう。にもかかわらず、時々妙に感動することはありませんか？抜けるような青空といい、青と白のコントラストといい、視界いっぱいに広がる迫力といい、心にじんと響くものがあります。あまりの美しさにうっとりすることがあるものですね。見とれてしまい、ずっと目が離せない時があるでしょう。素晴らしい芸術作品を見ているかのような感動を覚えることがあるものです。青空は何度見ても見飽きません。青空はシンプルでありながら思考の美しさ、普遍的な美しさがあります。シンプルな青一色であっても心に響くものがあり、言いようのない感動を覚えることがあるものです。青空には不思議な力があります。ある時はリフレッシュになり、ある時はストレス解消につながり、ある時は感動を与えてくれます。ちょっと気分が落ち込んでいても青空を見るとだんだん元気が出てくるから不思議です。青空があるのはありがたいことです。青空に感謝してしすぎることはありません。青空にはどんなに高価な絵画より高い価値があります。青空を眺める時間は自然鑑賞の時間です。青空は何のためにあるのか。青空は感動するためにあるのです。感動したい時には青空を眺めましょう。あなたの上には感動の景色が広がっているのです。青空を眺めてたっぷり感動する。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その2。生まれてから何日目か調べてみる。これまで生きてきた人生の長さをしみじみ味わおう。あなたが生まれてから今日で何日目でしょうか。もちろんすぐ答えられずわからない人が大半でしょう。生まれてから何日目なのか普段は意識することはありません。普通に生きていると一日があっという間に過ぎていき、どれだけ長く生きているのか把握してないことが多いものですね。しかし現代は便利な世の中です。生まれてから何日目というキーワードで検索してみてください。計算できるウェブサイトが出てくるので、そこにアクセスして自分の生年月日を入力すればすぐ確認できます。こんなにたくさん生きてきたのかと実感できるのではないでしょうか。改めて確認すると意外とたくさんの日々を生きていることに気づきます。生まれてからの日数がわかるだけのことですが、はっと気づかされたり考えさせられたりすることがあるはずです。例えば生まれてから1万日という結果が出てきたとします。1日を1万回繰り返したということです。生まれてから1万日生き続けていることは感動的なことです。1万日間命を落とすこともなく無事に生きることができています。心臓は1万日間休むことなくずっと動き続けています。何か特別なものが手に入るわけではありませんが、気持ちを引き締めたり、時間や人生の重みを実感したりするのに役立ちます。これまで生きてきた人生の長さをしみじみ味わってください。一日はあっという間に過ぎますが、折に触れて調べてみるといいでしょう。生きていることに感謝して、一日一日を大切にしましょう。ぼんやり生きている人生が具体的になり、キュッと身が引き締まるに違いありません。これまで生きてこられたことに感謝しましょう。多くの人の支えのおかげがあって、あなたは今日まで無事に生きてこられています。そしてこれからも貴重な一日を積み重ねていきましょう。今日も一生懸命生きてください。今日を一生懸命生きる人は素晴らしい一日を積み重ねることになり、素晴らしい人生になります。今日もあなたは貴重な一日を過ごし、これまで生きてきた日数のカウントが一つ増えるところです。今日はこれからの人生の最初の一日です。今日も素晴らしい一日にしましょう。生まれてから今日で何日目か調べ、これまで生きてきた人生の長さをしみじみ味わう。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その3。幸せになるために必要なのはお金より幸せを感じる力。幸せになるために必要なのはお金ではありません。幸せを感じる力です。どれだけお金があろうと、どれだけ物質的に恵まれていようと、幸せを感じる力がなければ幸せになれません。お金が必要と思っているなら、すっかり大人の価値観に染まっている証拠です。億万長者になろうと、大きな家があろうと、立派な車があろうと、幸せを感じる力がなければ幸福はゼロ。そもそもお金さえあればという考え方は低次元です。残念ですが、お金さえあればと考えている人はお金が手に入っても幸せになれません。幸せどころか不幸になりかねません。しかしお金がなくても幸せを感じる力あれば幸せになれます。幸い幸せを感じる力に手遅れはありません。幸せを感じる力は大人になってからでも鍛えることができる能力です。どんどん幸せを感じる力を鍛えていきましょう。どれだけ小さなことに幸せを感じられるかです。幸せを感じる魔法の言葉。魔法の言葉があります。ああ幸せだなです。ことあるたびにああ幸せだなと思ってみてください。さらっと表面的に思うのではなく、きちんと心から思うことが大切です。 水を飲んだとき、ああ、幸せだな、と思ってください。青い空を眺めたら、ああ、幸せだな、と思ってください。本を読んでいるときや散歩を楽しんでいるとき、ああ、幸せだな、と思ってください。ベッドで横になったときや、温かいお風呂に入ったとき、ああ、幸せだな、と思ってください。その瞬間、心に満たされた感情が広がるでしょう。それが幸せです。ああ、幸せだな、と思えば、どんな当たり前のことでも幸せを感じることができます。幸せがないのではありません。幸せに気づいていないだけです。私たちの身の回りにはたくさん幸せに溢れています。一つ一つのことに気づき、丁寧に感じるだけでいいのです。幸せを感じる力はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。どんどん幸せを感じる力を高めていきましょう。幸せを感じる力を高めていけば、どんどん人生の幸福度が上がります。全く難しいことではないので、ぜひ試してみてください。その気になれば、今すぐ幸せになれます。幸せになるために必要なのは、お金より幸せを感じる力です。幸せを感じる力を高めて、人生の幸福度を上げる。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その4。新しい知識は脳の栄養。毎日一つずつ新しい言葉を覚えていこう。毎日一つずつ新しい言葉に覚えていきましょう。ことわざや慣用句を覚えるのもよし。花の名前でも植物の名前を覚えるのもよし。歴史上の人名でも出来事の名前でもいいのです。知識が増えることは賢くなることです。知らないから知っているに変わります。新しい言葉を知れば知るほど博識になり世界が広がります。あらゆるものに固有名詞があります。ことわざや慣用句を覚えると語彙力がアップして言葉の世界が広がります。花や植物の名前を一つ覚えるときちんと名前で呼べるようになり花や植物の世界が広がります。歴史上の人名や出来事の名前を覚えると歴史の世界が広がって世の中の見え方も変わって見えるようになるでしょう。地名でも人名でも何でもいい。忘れてならないのは最新用語です。世の中は移り変わりが激しいので、どんどん新しい言葉が増えています。今この瞬間も新しい言葉が生まれているところです。新しい言葉を覚えていくことで世の中の変化についていけるようになります。毎日一つずつ覚えていくと全部覚えきってしまうのではないかと思う人もいるかもしれませんが、全く無用の心配です。世の中には星の数ほど膨大な言葉が存在しています。辞書を開くとまだまだ知らない言葉がたくさんあることに驚かされるでしょう。忘れても良いという前提でいい。覚えてもすぐ忘れるかもしれませんが、それでもいいのです。忘れてもいいから覚えるという姿勢は学習の基本です。大切なことは向上心です。知ろう。覚えよう。という知識欲があれば、目線は前を向き、前傾姿勢の生き方になります。忘れても良いという前提になれば、敷居が下がって取り組みやすくなるでしょう。一度でも覚えたことがあれば、見たことがある、聞いたことがあるという感覚となり、知の馴染みが生まれます。いつでも利用できるよう本棚に辞書を一冊置いておくのはいかがでしょうか。手の届く範囲に辞書があれば手に取りやすくなって便利です。かさばるなら辞書アプリやポケットサイズの電子辞書もあるので検討してみてください。たくさん知りすぎて困ることはありません。どんどん新しい言葉に触れていきましょう。どんどん新しい言葉を触れてどんどん吸収していくことで博識になります。知識が増えるということはどんどん世界が広がって人生が豊かになっていくということです。一日に一つだけですから簡単です。余裕があれば3つや5つそれ以上でも構いません。肩の力を抜いてください。忘れてもいいから覚えるという前提になれば気軽に取り組めるはずです。知識は脳の栄養なのです。毎日一つずつ新しい言葉を覚えていく。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その後、人生は泥んこ祭り。泥にまみれるほど豊作祈願につながる。泥んこ祭りをご存知ですか？日本の各地で行われる豊作祈願のお祭りです。ぬるぬるとして汚い泥ですが、稲には欠かせない存在です。水田を泥にまみれながら、歌ったり、踊ったり、走り回ったりして、翌年の豊作を祈るのです。足のつま先から頭のてっぺんまで、泥まみれの様子が印象的です。そんな汚い様子にもかかわらず、泥にまみれた人は、みんな、こう言います。ああ、気持ちいい、と。泥にまみれることも、縁起を担いで楽しめば、気持ちがいいのでしょう。ちなみに、たくさん泥にまみれるほど、豊作祈願の意味が強くなるそうです。あなたの人生も、泥まみれかもしれません。豊作祈願と考えましょう。今、泥にまみれておけば、翌年には豊かさに恵まれるでしょう。そういう縁起を担ぐのです。むしろ、もっと泥にまみれた方がいいでしょう。たくさん泥にまみれるほど、祈願の意味が強くなります。縁起を担げば、泥まみれになるのも、なかなか悪い経験ではありません。気持ちいい、と思えるのです。泥まみれになって、翌年の豊かさを祈願する。日常の中で、小さな幸せを感じる30のポイント。その6。 チョコレートパフェほどバラエティの豊かなデザートはない。チョコレートパフェは面白い。バラエティが豊かなデザートだからです。一言でチョコレートパフェと言っても盛り付けは実に様々です。まずチョコレートアイスが使われているのは基本ですが、面白いのはそれ以外です。ポイントは何が入っていてどう盛り付けているかです。チョコレートパフェのレシピは決まっていません。決まっていないからこそお店ごとに個性があって千差万別です。板チョコ、チョコブラウニー、チョコフレーク、チョコスプレー、チョコソースなど様々。バナナやイチゴが入っていることもあれば、ビスケットやウェハークッキーが入っていることもあります。ミニパンケーキが入っていることもあれば、生クリームがたっぷり使われていることもあります。コーンフレークやコーヒーゼリーが入っていることもあれば、サクランボやミントの葉っぱが乗っていることもあります。チョコレートアイスだけでなく、バニラアイスクリームが入っていることもあります。パフェの大きさまでお店によって変わるのですから驚きです。盛り付けが異なれば味も見た目も変わってきます。チョコレートパフェほどバラエティの豊かなデザートはありません。初めて入るお店でチョコレートパフェを注文すると、どんな盛り付けで出てくるのかドキドキしますね。ユニークな盛り付けだと写真を撮りたくなるでしょう。綺麗な盛り付けだと食べるのが惜しくて、どこから食べていいのか迷ってしまいますね。一口食べると口に甘い美味しさが広がって、気分もテンションもぐっと上がります。いろいろなお店でいろいろな盛り付けのチョコレートパフェを楽しんでみるのもいいでしょう。チョコレートパフェ巡りという趣味も悪くありません。チョコレートパフェはお店ごとに個性があるのです。いろいろなお店でいろいろな盛り付けのチョコレートパフェを楽しんでみる。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その7。絵本を読み聞かせることも愛情表現の一つ。どうすれば我が子に愛情表現ができるのでしょうか。ぜひ、絵本の読み聞かせをしましょう。薄い絵本で十分です。物語の種類も分かりやすくてシンプルなもので構いません。心を込めてゆっくり読んでいきましょう。セリフのところは抑揚をつけて、喜怒哀楽のところは感情を込めて読みましょう。親にとっては普通の音読であっても、子供にとっては最高のハッピータイムです。子供は親の読み聞かせが楽しみで仕方ありません。絵本の物語を楽しめる時間だけではありません。親からの愛情を感じる時間です。子供は親の声を聞いてほっと安心します。嬉しいな、優しいな、幸せだな。心地よく感じて言いようのない幸福感に包まれます。薄い絵本であればすぐ読めてしまうでしょう。ベッドの中で読み聞かせをすればスムーズに就寝してくれるでしょう。迷った時は絵本の読み聞かせです。子供の語彙力アップにもつながり、聞く力も鍛えられます。絵本の読み聞かせをすることで親子の温かい時間も増えます。あなたが読み聞かせる言葉の一言一言は子供にとって心の栄養です。たくさん絵本の読み聞かせをして、たくさん愛情を表現していきましょう。読み聞かせをして育った子供は親からの愛を十分受け取り、すくすく育っていきます。絵本の読み聞かせは子供の心も育てていくのです。絵本の読み聞かせを通して子供に愛情を伝えていく。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その8。いざ憧れの自由を手に入れても、やりたいことがなければ意味がない。あるところに早く定年を迎えて自由になりたいと願う人がいました。20代から働き始め、ずっと仕事の毎日でした。雨の日も風の日も雪の日も休むことなく真面目に働きました。もうすぐ定年だ。あとちょっとの辛抱だ。自由を手に入れることが昔からの憧れでした。あと1年、あと1ヶ月、あと1日。そしてついにその日がやってきました。いざ定年を迎え、念願だった自由な時間をようやく手に入れました。ついに念願の定年だ。これから第二の人生が始まる。素晴らしい日々が訪れてめでたしめでたしとなると思いきや、思いもよらない現実に直面しました。定年後にすることを決めていなかったのです。その人は毎日仕事をしてばかりで、やりたいことを見つけていませんでした。趣味も好きなことも見つけていませんでした。仕事をしているときは言われたことに従うだけでよかったので、自主性も積極性もすっかり衰えていました。これという趣味もなく、親しい友人もいません。やりたいことがないので、ひたすらぼーっと過ごす毎日を送りました。外に出ることがなく、自宅でぼーっと過ごす日々となりました。毎日暇を持て余し、退屈な日々が繰り返されていきました。体を動かすことも減ってしまい、気力も体力もどんどん衰えていきました。ついには早死にをしてしまい、あっさり人生の幕を閉じることになったのです。いざ自由を手に入れても、やりたいことがなければ意味がありません。やることのない自由は天国ではなく、むしろ地獄です。老化を加速させ、早死にを促すだけ。自由を欲しがるのは結構なことですが、自由が手に入ったとき何をやりたいか決めておくことです。やりたいことを決めておかないと、いざ自由が手に入ってもぼーっとする時間が過ぎるだけになります。自由を求めることも大切ですが、やりたいことを決めておくことはもっと大切です。自由を手に入れた後にしたいことを決めておく。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その9。美味しかったことを伝えると喜ばれる。 おかわりをするともっと喜ばれる。親の手料理、恋人の手料理、シェフの手料理。食事に満足できたとき、相手に何を言いますか。そうです、美味しかった、の一言ですね。美味しい食事でした。素晴らしい料理でした。本当に美味しくて幸せでした。誰でも褒められると嬉しいものですね。シンプルな一言ですが、だからこそ気持ちがストレートに伝わります。美味しかったことを伝えると、それは褒め言葉となり、相手はにっこり微笑むでしょう。頑張って作った甲斐があった。料理の腕をもっと磨こう。と喜んでくれるに違いありません。もちろん美味しいことを伝えるのもいいですが、実はここに工夫があって、もっと喜んでもらえる方法があります。おかわりをすることです。美味しかったことを伝えるのは言葉ですが、おかわりをすることは行動です。言葉は社交辞令が含まれていることがありますが、行動にはそれがありません。相手に喜んでもらうなら、言葉より行動で示すのが一番です。おかわりは本当に美味しく感じている証拠です。本当に美味しいとおかわりをしたくなるように、おかわりをすれば自然と料理を褒めることになります。相手は料理に満足してくれている、本当に喜んでくれていると実感して笑顔になってくれるでしょう。美味しかったという一言がなくても、料理が美味しかったことを伝えることができます。美味しかったことを伝えるのもいいですが、おかわりをするのはもっといい。お腹に余裕があればおかわりをしてみませんか。おかわりは最高の褒め言葉です。美味しい時はどんどんおかわりをする。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その10。幸せそうに見せる努力をするのではない。幸せを感じる行動をするのだ。幸せそうに見せているのになぜか満たされないと悩む人がいます。それは自己顕示欲を満たすことに必死だからです。世の中には幸せアピールに励む人が少なくありません。美味しそうに料理を食べている写真、友人や恋人と楽しそうに遊んでいる写真、みんなで賑やかにパーティーをしている写真。ブログや SNS でキラキラした写真をたくさんアップして幸せアピールに励む人がいます。確かに幸せアピールを頑張れば賑やかで楽しそうな雰囲気が出るでしょう。周りの目には幸せな人として映り、いいね、楽しそうだね、人気者だね、と羨ましがられるに違いありません。まだ身内で楽しむならいいのです。あくまでプライベートで楽しむなら話のネタになったり、近所報告になったりするでしょう。しかし、不特定多数に向けて露骨にアピールするのは考えものです。幸せアピールをしているからといって本当に幸せだとは限りません。むしろ逆です。幸せアピールに励む人は自己顕示欲を強く持っています。幸せアピールをしなければいけないほど心が満たされていません。心の穴を埋めるために必死になっています。幸せでないから幸せに見せたがります。あくまで演技であり表面的な行動に過ぎません。幸せアピールを頑張っていると余計なエネルギーを消費することになり、そこでいっぱいいっぱいになってしまいます。満たされている人はむやみに幸せアピールをしません。そもそも幸せアピールが必要ないのです。幸せな人は地味で目立たない様子であることが多い。幸せは心で感じることですから、笑顔があったり楽しそうな雰囲気が出たりしているとは限りません。地味な様子や静かな様子であっても、本人は満たされた時間を送っていることがあります。自分の部屋にこもって大好きなタッチワークに打ち込む時間があるとします。華やかさはなく地味な様子に見えるかもしれませんが、不幸とは限りません。大好きな趣味に没頭できて、さぞ本人は幸せを感じているでしょう。一人旅を楽しんでいるからといって寂しいとは限りません。急に予定を変更したり、一箇所にじっくり時間をかけたりするのも自由です。人に気遣うことなく自由な旅行を満喫できて、心はウキウキ踊っているでしょう。笑顔がないから不幸とは限りません。一人だから不幸とも限りません。笑顔がなくても、一人であっても、心が満たされているなら幸せです。自己顕示欲を満たすことに労を費やすことほど愚かなことはありません。幸せアピールをするなら、身内だけにしておくこと。幸せそうに見せる努力をするのではなく、幸せを感じる行動をしましょう。幸せそうに見せる努力ではなく、幸せを感じる行動をする。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その11。ダイエットをするなら、まず財布のダイエット。ダイエットをするなら、まず財布のダイエットをしてください。財布とダイエットとは関係がないように思うかもしれませんが、深いつながりがあります。どちらも不要なものを溜め込んでいるという点は同じです。無意識のうちに余計なものを溜め込む習慣があります。スリムに対する美意識が低く、自己管理にだらしないところがあります。だらしない心があると、体の形だけでなく財布の形も崩れます。そのため肥満体型の人の財布は必ずパンパンに膨らんでいます。買い物の際にもらったレシートをそのまま財布に入れています。割引クーポンやポイントカードもたくさん入っていて、ますます財布が分厚くなっています。クレジットカードも必要以上に入っていて、厚みだけでなく重みも一回りあります。財布の形がそのまま体の形になっています。まず財布のダイエットから始めよう。 体のダイエットをするなら、まず財布のダイエットから始めましょう。体のダイエットは達成に時間がかかりますが、財布のダイエットであればすぐできるはずです。その気になれば今日中に達成できるはずです。レシートは財布の中に入れません。レシートをもらったら財布の中に入れるのではなく、そのままレジ横の回収ボックスに捨ててしまいましょう。家計簿をつけていてレシートや領収書を取っておく必要があるなら、財布ではなくカバンの中に入れればいいことです。割引チケットやポイントカードは行きつけのお店のものを除いてざっくり処分しましょう。割引チケットやポイントカードは得があるように見えますが、実はほとんどありません。割引チケットもポイントカードもその目的は販売促進と顧客の囲い込みです。せっかくだから使いたいという気持ちになって余計な出費を促すことになります。総合的に見ると、安くなるメリットより出費を増やすデメリットの方が上回っているはずです。使っていないクレジットカードがあるなら解約しましょう。クレジットカードは2枚あれば十分です。3枚以上のクレジットカードは余計な勧誘に引っかかっている可能性が高いので見直した方がいいでしょう。クレジットカード、キャッシュカード、電子マネーなど複数の機能が一体になったタイプを選べばカードの枚数を減らせます。名刺を財布の中に入れている人もいますが要注意です。名刺は名刺入れに入れましょう。人からもらった名刺も財布ではなく名刺入れに入れましょう。財布のダイエットに成功できる人が体のダイエットにも成功する。財布はお金を入れる場所です。保険証や運転免許証など身分証明類を除いてできるだけ余計なものは入れないようにします。財布のダイエットができても油断は禁物です。再び財布が膨らむことがないよう財布のスリムな体型維持を心がけてください。スリムな財布を心がけることで溜め込まない習慣が身につきます。財布のダイエットによって溜め込まない習慣が身につけば同じことを体のダイエットに向けるだけです。美しいプロポーションの実現はまず財布からです。財布のダイエットに成功できれば体のダイエットも成功します。ダイエットをするならまず財布のダイエットから始める。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その12、睡眠不足は不健康。立派なことでも褒められることでもない。時々睡眠不足を自慢げに話す人がいます。仕事が忙しくて睡眠不足だ。昨日は徹夜で4時間しか寝てない。いろいろやることが多くてろくに寝ていないよ。睡眠不足を頑張っている証拠、素晴らしいことと言わんばかりに話す人がいるものです。睡眠不足になっても気合と根性で乗り切れると思う人がいます。確かに睡眠不足になったからといってすぐ病気になるわけではありません。眠気があっても気合と根性で吹き飛ばす。コーヒーをガブガブ飲んでカフェインの力で覚醒することも可能です。寝ている時間が短いということはそれだけ起きている時間も長くなるということ。睡眠時間を短くすれば活動時間が長くなって人生の得につながると考える人もいます。だからといって睡眠不足の悪影響を軽視しないことです。睡眠不足は立派なことでも褒められることもでもありません。確実に言えるのは睡眠不足は不健康ということです。睡眠不足は認知症のリスクを高める。睡眠不足の悪影響は様々です。頭がぼーっとして思考力や集中力など脳のパフォーマンスが低下するのは当然ですが、悪影響はそれにとどまりません。睡眠不足は免疫力の低下も招きます。睡眠不足の日々が続くと風邪をひきやすくなったり思わぬ病気を招いたりするでしょう。また睡眠不足は肌にも悪影響を及ぼします。肌の新陳代謝は28日周期ですが、睡眠不足の日々が続くと新陳代謝が乱れて肌がボロボロカサカサになります。驚くべきことに睡眠不足は認知症のリスクにつながることが判明しています。認知症は脳のゴミと呼ばれるアミロイド β というタンパク質の蓄積が要因となって引き起こされます。アミロイド β は睡眠中に掃除されますが、睡眠不足になると掃除が不完全になって脳内に蓄積されます。睡眠不足の日々が続くとアミロイド β の蓄積によって脳の神経細胞の死滅が加速されます。脳機能の低下を招き認知症のリスクを高めるのです。睡眠不足の自慢をかっこいいと思わないことです。気合と根性で乗り切れるというのは安易な考えです。寝たら解消されると思わないことです。睡眠不足はたっぷり寝たら全て解消されるわけではありません。表向きは悪影響がないように思えてもまだ表面化していないだけの話であり、脳内では神経細胞のダメージが蓄積されています。睡眠は人の三大欲求の一つですから欠かすことがあってはなりません。睡眠不足は不健康という認識を強く持ち、日頃から十分な睡眠を心がけることが大切です。睡眠不足の自慢はしない。日頃から十分な睡眠を心がける。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その13。コスパを意識してもコスパ強にはなるな。コスパばかり追い求めていると人生に絶望する。日頃からコスパを意識している人がいます。コスパとはコストパフォーマンスの略であり、費用対効果が高いことを意味します。確かにコスパを意識すれば効率の良いお金の使い方を実現できるでしょう。 かかった費用に対して得られた効果が大きければ満足度も高くなります。効率よく生きるために日頃からコスパを意識している人も多いのではないでしょうか。もちろんコスパを意識するのはいいのですが、何から何までコスパを意識するのは考えものです。コスパ意識も限度を超えるとコスパ教です。一種の宗教となりコスパを絶対視している人がいるもの。コスパ教に発展するとベストタイミングを逃したり、やりたいことができなくなったりします。本当に好きなことができなくなります。ここで気づいてほしいことがあります。コスパにはある落とし穴があります。妥協が生まれるということです。あなたは死の間際、私の人生はコスパが良かったと言うのか。コスパを意識するとできるだけ低い価格でできるだけ効果が大きなことを見つけるという思考になります。この時効果が最大とは限りません。少ない費用に対して高い効果が得られるに過ぎません。コスパを重視すればするほど効果よりお金を軸に考えてしまいます。好みでないものや希望しない選択肢になるなど、大なり小なり妥協が生まれることになります。突然ですが、ここであなたに想像してみてほしいことがあります。コスパばかり追い求めた人生の末、今まさに病室で死を迎える場面があるとします。死の間際、私の人生はコスパが良かったと言うでしょうか。いいえ、言わないはずです。私の人生はコスパが良かったという表現に大きな違和感を覚えるはずです。コスパだけの毎日ほどつまらない人生はありません。コスパを意識してもコスパ狂になってはいけません。コスパばかり追い求めていると人生に絶望するのです。コスパを忘れたとき、本当にやりたいことを実現できる。コスパが正しいとは限りません。コスパが全てでもありません。コスパは費用対効果が高いだけのことです。効果、効率の点では素晴らしいですが、ベストの選択ではなくベターの選択ばかりになります。一番好きなことや一番やりたいことができなくなります。コスパ重視イコール妥協を受け入れるです。妥協が生まれ、悪くはない、嫌いではないという中途半端な選択が増え、本当の満足が得られなくなります。たまにはコスパを忘れてストレートに本当の願望を叶えることです。コスパが悪くても好きなことならやりましょう。コスパを考えずに趣味に取り組むのもよし。コスパが悪くても楽しいことなら惜しみなくお金を出すことです。コスパを忘れたとき、本当にやりたいことを実現できます。多少お金がかかったとしても本当の幸せ、本当の満足が得られます。お金を使いすぎたらまた稼げばいいことです。一度しかない人生を後悔したくないなら、たまにはコスパを考えない時間を作ってください。コスパを忘れたとき、自分らしさが爆発します。本音で生きることができ、幸せになる道が見えてくるのです。たまにはコスパを考えず自分の一番と体当たりする。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その14。掃除直後のトイレを使うときは配慮の一言があると喜ばれる。清掃員に使わせていただきますと声をかけよう。掃除直後のトイレを使うことがあります。たったコントイレ掃除が終わったばかりで、清掃員がまだトイレの中やトイレ付近にいることがあります。もちろんトイレ掃除が終わっているならトイレを使っても問題ありません。清掃中の看板が立っているときに使う場合は配慮が必要ですが、そうでないなら普通にトイレを使えます。清掃中の看板が立っていても急を要する時であれば仕方なく使うことがあるでしょう。そんな時は清掃員とすれ違ってトイレを使うことになります。日常のよくあるシーンですが、できればここで配慮の一言があると喜ばれます。経験した人ならわかると思いますが、トイレ掃除が終わった直後に使われるとちょっと惜しい気持ちになることがあります。掃除したばかりなのにと思うことがあるものです。トイレですから汚れて当然ですが、ちょっと複雑な気持ちになることがありますね。それはトイレ清掃員も同じことです。気にしない清掃員もいるでしょうが、そうでない清掃員もいるでしょう。心の中でちょっと複雑な思いを抱いているかもしれません。だからこそ配慮の一言をかけたい。それが使わせていただきますという一言です。清掃員はどうぞと返事をしてくれるでしょう。清掃員への感謝の気持ちを伝える意味でも声をかけておく方が喜ばれます。清掃員も丁寧な人に使ってもらってよかったと思うに違いありません。ちょっとした一言でお互いに気持ちよくなれるのです。掃除直後のトイレを使うときは清掃員に使わせていただきますと声をかける。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その15。趣味が仕事であることは素晴らしいこと。仕事が大好きなら胸を張って趣味は仕事と答えよう。趣味は仕事。そう聞いたときどんなイメージを持ちますか。いつも仕事のことばかり考えている。平日だけでなく休日まで仕事をしている。ビジネスとプライベートの区別がない。趣味が仕事と聞くと気真面目な仕事人感というイメージがあるかもしれません。趣味が仕事と答えるや否や、結想を変えてもっと遊ぼうよ、たまには休んだ方がいいと説教をしてくる人もいます。世間一般ではネガティブな印象が持たれることが多いものです。ここに大きな誤解があります。趣味が仕事であることは素晴らしいことです。 趣味が仕事になっているのは大好きな仕事についている証拠です。趣味が仕事なら仕事をしている時間が遊んでいる時間になってエンジョイできます。趣味が仕事なんて信じられない。と叫ぶ人がいますが、そういう人は大抵仕事が嫌いな人です。仕事が大好きなら自然と趣味が仕事になります。仕事は人生の大半を占めることですから、仕事が趣味ということは人生の大半を楽しんでいることになります。仕事は社会貢献です。人の役に立つことであり、誰かの笑顔につながっています。社会のためになることであり、社会の一員としての役割を果たしています。好きで楽しんでいることが人や社会のためになっているなら最高です。趣味が仕事になると、リラックス、リフレッシュ、ストレス解消など多くのメリットをもたらします。長時間労働が気になるところですが、心配には及びません。人はどれだけ遊んでも死なないようにできています。過労死にという言葉はあっても、過有死にという言葉はありません。いやいや、やっていることなら別ですが、大好きでワクワク楽しんでいることなら仕事のしすぎて死ぬことはないので安心してください。本当に仕事が趣味であれば、胸を張って仕事が趣味と答えましょう。隠す必要はありません。気にすることはありません。人目や世間のイメージなど気にすることはありません。変かな、堅苦しいかな、仕事人間と思われるかな、といった不安が浮かぶかもしれませんが、無視して OK です。趣味の良し悪しを人にとやかく言われる筋合いはありません。仕事が好きでたまらないなら、胸を張って趣味は仕事と答えていいのです。仕事が趣味であるのは素晴らしいことです。仕事が大好きなら、胸を張って趣味は仕事と答える。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その16。電話をかけた時の第一声でその人のマナーがわかる。人のマナーはどこで現れるのでしょうか。電話をかけた時の第一声です。電話をかけ、相手が電話に出るや否や、いきなり要件を話し始める人がいます。〇〇の予約をしたいんですけど。あ、すみません。〇〇なんですけど。早く要件を伝えたいのはわかりますが、だからといって、いきなり話し始めるのは存在な印象を与えます。相手に対する配慮もありません。電話をかけた時の最初の一言は一つだけです。お忙しいところ、恐れ入ります。これだけでいいのです。予約の電話や問い合わせの電話をかける時も同じです。電話をかけた時は、お忙しいところ、恐れ入ります、から始めましょう。こちらがお客さんの立場であっても、口にしたいフレーズです。たとえ、クレームの電話をかける時だっても、お忙しいところ、恐れ入ります、から入る方が、好印象です。丁寧な言葉遣いの方がスムーズに伝わり、厳しいクレームであっても、受け入れてもらいやすくなります。相手がのんびりしているタイミングだと分かっていても、配慮の一言は言っておきたい。お忙しいところ、恐れ入ります、という一言には、相手を尊重する意味が含まれています。この一言を聞いた相手は、マナーのある人、として認識し、丁寧に対応してくれるでしょう。相手に対する配慮の一言です。ビジネスでも、プライベートでも、心がけておきたいマナーです。日頃の口癖にしておきましょう。電話をかけた時は、いきなり、要件を話し始めるのではなく、お忙しいところ、恐れ入ります、から始める。日常の中で、小さな幸せを感じる30のポイント。その17。花を見て楽しむことはあっても、香りを嗅いで楽しむことは少ない。最後に花の香りを楽しんだのはいつですか？あなたの身近には、きっと花があるでしょう。公園の花壇、道路沿いにある花畑、道端に生えている草花、遊歩道に置かれているプランター。毎日、何度も花とすれ違う瞬間があるでしょう。都会であっても、日常のところどころに緑があって、花を楽しむ機会があるものですね。自宅の庭で花を育てている人もいるかもしれません。さて、そんなあなたに質問です。最後に花の香りを嗅いだのはいつですか？花を見て楽しむことはあっても、香りを嗅いで楽しむことは意外と少ないのではないでしょうか。花を見るだけで終わっていることが多い。もちろん、見て楽しむのもいいですが、ぜひ花の香りも楽しんでください。花の美しさに酔いしれるだけでなく、花の香りにも酔いしれてください。綺麗な花と出会ったら、そっと花を近づけてみましょう。どんな香りがするでしょうか。花にはそれぞれの表情があるように、花の香りも種類は様々です。優しい香り、爽やかな香り、濃厚な香り、甘い香り、上品な香り。きっと、いい香りが感じられるでしょう。花の魔法にかかって、家や死を感じるでしょう。花の香りを楽しむと、心が落ち着くだけでなく、優しい気持ちになるから不思議です。香りがないように思えても、嗅覚を研ぎ澄ませると、わずかに香りが感じられるはずです。花は、見るものだけでなく、嗅ぐものでもあります。嗅覚を刺激する機会を作りましょう。花と出会ったら、見て楽しむだけでなく、ぜひ、香りも楽しんでください。花の香りも楽しむ機会を作ると、日常がもっと華やかになります。花の香りほど贅沢な刺激はありません。花は、香りも魅力の一つです。花は、見て楽しむだけでなく、香りも嗅いで楽しむ。日常の中で、小さな幸せを感じる30のポイント。その18。利害のない人と接するときの態度があなたの本性。利害のある人には、自分から挨拶をするでしょう。 利害のある人は自分の損得に関わります。自然と丁寧な言葉遣いと振る舞いを意識して笑顔で接するでしょう。職場の人間関係、お客様との関係、取引先との関係。自分に利害があるのですから失礼があってはいけません。プライベートの人間関係でも少なからず利害が関わることがあるでしょう。相手が異性であれ同性であれ、利害が絡んでいる人には自然と柔和な態度になるはずです。しかし、利害のある人に接する態度はあなたの本性ではありません。利害関係のある人にはいい顔をするもの。態度も言葉遣いも丁寧になるもの。あくまで利害があるからよろしく振る舞っているに過ぎません。自然と性格が良くなって優しさも気遣いも2倍増し3倍増しになります。それは知らず知らずのうちに起こります。心の奥に損をしたくない、得をしたいという気持ちがあると、いつの間にか打算的な振る舞いになります。仮面をかぶっていい人を演じたり、相手の機嫌を取るためにおべっかを言ったりです。悪気はありませんが、それが人間なのです。自分の本性はどんな時に現れるのか。自分の本性はどんな時に現れるのでしょうか。利害のない人と接する時に現れるのです。利害がない時、余計な打算や損得がないため、私たちはありのままの自分で接するようになります。利害がないのですから、本来の自分で接すればいいことになります。この時、本音、本心、本性が出てくるのです。自分の様子を振り返ってみてください。利害のない人にどれだけ挨拶できているか、どれだけ親切にできているか、どれだけ笑顔で接することができているか。もし、これは良くないと思うことがあれば注意してください。本当に優しい心を持っているなら、利害のない人にも優しくできます。きちんと挨拶ができ、笑顔で接することができます。利害のない人と接する時の態度があなたの本性です。利害のある人だけでなく、利害のない人にも優しく接する。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その19。偶然の勝利や成功を自分の実力と思っているのが一番危ない。スポーツでは格上の相手に偶然勝ってしまうことがあります。野球、サッカー、ゴルフでは運の要素があって、相手のミスや奇跡的な一発によって思いがけない勝利を収めることがあります。ビジネスではさほどスキルも経験もないのに、人やタイミングに恵まれたおかげで偶然成功できてしまうことがあります。スポーツでもビジネスでも運の要素が存在するのは事実です。こうした偶然の勝利や成功を自分の実力を思う人がいます。これほど危ないことはありません。自分はすごいと勘違いをしてしまい、天狗になってしまいます。過信や慢心が生まれ、油断したり努力を怠ったりするようになるのです。今回は運よく勝利や成功ができただけのことです。運も実力のうちと言いますが、あくまで運は運です。運には再現性がありません。偶然の勝利や成功を自分の実力と思って浮かれていると、次回は大敗北、大失敗を喫することになるでしょう。天狗になっていた分だけ大恥をかくことになるのです。偶然による勝利や成功は自分の実力と思うではなく、運が良かっただけと謙虚に考えることです。自分に戒めの言葉を言い聞かせてください。ちょっと運が良かったに過ぎない。次は運に頼らず本当の実力で結果を出すと。謙虚な考え方になれば恥ずかしい勘違いを犯すことはありません。油断や慢心が生まれることはなく、しっかり努力ができるようになります。偶然の勝利や成功は自分の実力と思うのではなく、運が良かっただけと謙虚に考え、気持ちを引き締める。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その20。あなたの手は今までいろいろな場面で活躍してきた。たまには手の功労をたたえ、ねぎらおう。自分の手を見てみてください。5本指の普通に手でしょう。何の変哲もない手かもしれませんが、実は大変な働き者です。数多くの功労があり、賞賛に値します。あなたの手は今までいろいろな場面で活躍してきました。いろいろなものを持ってきました。たくさんの字を書いてきました。様々な操作を行ってきました。紐を結ぶとき、服を畳むとき、タオルを絞るときも手が活躍したはずです。仕事でも、勉強でも、何でも、あらゆる場面で手が活躍しているはずです。手は優れたセンサーでもあります。お湯の温度を確かめるときも手で使って確認したことでしょう。アパレルショップで生地の感触を確かめるときも手を使って確認したでしょう。毎日様々な場面で手のお世話になっているはずです。あなたの手はあなたの人生を支えるために365日休むことなく働いています。まさに今この瞬間もきっと手を動かしていることでしょう。文句も言わずあなたの指示に従って真面目に働いています。なんて働き者の手なのでしょう。手の働きぶりに気づいてください。今までどれだけ手のお世話になってきたか振り返ってみてください。手は万能の道具です。万能の道具だからこそあらゆる場面で手が使われています。見た目は普通の手ですが、素晴らしい功労の数々があります。手のひらを見てください。一つ一つのシワは今まで頑張って働いてきた証拠です。浅いシワや深いシワも勲章です。これまでこなしてきた数多くの仕事を物語っています。 手にはいくら感謝してもしきれません。手のおかげであなたはたくさん仕事をこなし、多くの願望を実現してきました。いつも頑張っている手をたまにはねぎらってください。手を優しく撫でてください。手にありがとうと感謝しましょう。手をマッサージしたりハンドクリームを塗ったりなど、たまには手をメンテナンスしてあげてください。あなたも頑張っていますが、あなたの手も頑張っています。今までもたくさんの世話になってきたし、これからもたくさんの世話になるでしょう。あなたの手には未来を切り開く力があるのです。たまには手をねぎらう。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その21。ノーメイクで会える人はあなたの人生の伴走者。メイクはビジネスマナーの一つです。ノーメイクで会社に行くのはハードルが高くて勇気が必要でしょう。プライベートであっても出かけたり人と会ったりするときメイクを決めていくはずです。だからといってノーメイクで人と会うことが悪いわけではないのです。私たちの日常ではノーメイクでも会える人がいます。すっぴんもしくはほぼすっぴんということです。メイクはビジネスマナーの一つですから、ノーメイクで人と会うのは失礼に思えますが例外があります。あなたがノーメイクで会える人を思い出してください。真っ先に浮かぶのは家族、親友、パートナーではないでしょうか。気詰まりがなくて気を使わなくていい相手です。ノーメイクで会えるのはよほど親しい関係でなければできません。長い付き合いがあってお互いをよく知っていて、気兼ねなく自分をさらせ出せることが欠かせません。つまりかけがえのない大切な人ということです。ノーメイクで会えることは素晴らしいことです。気詰まりがなくて気を使わなくていいのは本当に楽なこと。ノーメイクで会える人はあなたにとって大切な人です。メイクを決めて会える人も大切な存在ですが、ノーメイクで会える人はもっと大切な存在です。メイクはビジネスマナーの一つですが、メイクをしないことが親しさの証ということもあります。これからもノーメイクで会える人を大切にしていきましょう。これまでもこれからも大切な存在として輝き続けるに違いありません。ノーメイクで会える人はあなたの人生の伴走者です。ノーメイクで会える人を大切にする。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その22。好意は言葉や挨拶がなくても伝えられる。目と目があったら笑顔を返すだけでいい。あなたには気になる人がいますか？好意を寄せる人はいますか？気になる人がいてもきっかけがないとなかなか仲良くなれないものです。知り合いたくてもきっかけがないと知り合えません。知り合えたとしても好意を伝えるセリフが浮かばなくてもどかしい時があるでしょう。しかしちょっとややこしく考えすぎです。言葉や挨拶がなくてもスマートに好意を伝える方法があります。目があったら笑顔を返す。これだけでいいのです。笑顔は人を引きつける力があります。すべての人にとって笑顔は幸せな気持ちにさせてくれるもの。誰でも笑顔を見せられるとつい警戒を解いてしまいますね。笑顔にはあなたを歓迎します。会えて嬉しい。もっと親しくなりたい。といったポジティブな意味が含まれます。相手と目が合った時、ニコッと笑顔を返すと一度に多くのポジティブな意味を伝えることができます。一言も言葉を発しなくてもスムーズに好意を伝えることができます。一気に心の距離を縮めることができ、二人の関係が発展するきっかけが生まれるのです。目が合った瞬間、笑顔を返すだけなら簡単ですね。目が合う時のために日頃から笑顔の練習をしておくといいでしょう。笑顔に自信がつけば、あの人と早く目を合わせたい。という気持ちになるでしょう。笑顔には魔法の力があります。相手はあなたの笑顔の魔法にかかり、心を動かされるに違いありません。仲良くなるために言葉や挨拶とは限りません。言葉や挨拶を交わさなくても、笑顔さえあれば仲良くなっていけるのです。目を目が合った瞬間、笑顔を見せる。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その23。常識がないと言われたら喜ぼう。型破りな発想と行動ができるということ。非常識な人だね。常識が身についてないね。上司や先輩から常識がないことを指摘されることはありませんか？常識がないと言われると悪いことのように感じる人が多いもの。人として欠陥があるように感じる人もいるかもしれません。しかし、ここに誤解があります。ないという否定語が含まれているためでしょうか。常識がないことを悪いこととして受け止めている人がいます。これは違うのです。常識がないイコール悪いことというのは固定観念です。迷惑をかけるのはよくありませんが、常識がないこと自体は悪いことでも何でもありません。常識がなくても生きていけます。笑われたり恥をかいたりすることはあるかもしれませんが、気にしなければいいことです。常識がないと言われて落ち込む必要はありません。むしろ喜んでください。常識がないというフレーズは次の言葉に言い換えてください。型破りな発想ができる、です。型破りな発想を生かして仕事をする。常識がないことは型破りな発想ができる可能性を秘めています。エジソンもライト兄弟も常識はありませんでした。葛飾北斎や岡本太郎、ウォルト、ディズニーやスティーブ・ジョブズも非常識な人として有名でした。 だからこそ、型破りな発想が生まれ、これまでにない新しいものを創造して、世の中に大きなインパクトを与えました。常識がなくて落ち込む必要はありません。型破りな発想を生かして仕事をしていきましょう。生かすも殺すもあなた次第です。常識がないと言われてくよくよするようではいけません。常識がないことは、マイナスではなく、プラスとして受け止めることが大切です。常識がないは、型破りな発想ができると言い換えるだけ素晴らしい武器になります。型破りな発想を生かして斬新なアイデアを生み出しましょう。これまでにない新しい価値、新しいビジネスを創造してください。世の中には残念ながら常識がないことのデメリットばかりに注目してメリットを見ていない人がいるのも事実です。理解のない人は放っておきましょう。分かってもらおうと躍起になる必要はありません。常識がないことを攻撃する人がいればその人に理解がないだけです。職場で常識がないことを責められるようであれば、もっと自分を活かせる職場に転職しましょう。あまりに非常識のため、自分に合った会社や職場がないなら、独立するのも一つの選択肢です。独立すれば、自分の裁量で好きなビジネスができます。すべて自己責任のためリスクはありますが、そういう道があることも、頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。常識がないは、型破りな発想ができると言い換える。型破りな発想を生かして、新しい価値、新しいビジネスを創造して、社会に貢献していく。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その24。あなたのまぶたは感動を高めるスイッチ。音の感動を高めるには目を閉じるだけでいい。私たちの日常では心地よい音と出会うことがあります。川のせせらぎ、小鳥のさえずり、スズムシの鳴き声、草のなびく音、風鈴の音色。どこからともなく不意に聞こえてきて耳を傾けることがあるでしょう。いい音と出会うとイヤイヤされます。聞いているだけで優しい気持ちになり心身がリラックスします。店内の BGM も曲によっては心地よいミュージックが流れている時があるでしょう。シンプルな音であっても妙に感動することがあるものですね。さて、心地よい音と出会った時、さらに音の感動を高める工夫があります。目を閉じるだけでいいのです。同じ音であっても目を開けている時と閉じている時で聞こえ方が変わります。視覚が遮断されることで聴覚の集中力が高まります。普通に聞くのも心に響きますが、目を閉じることでますます心の奥まで響くようになります。感動で鳥肌が立ったり、涙腺が緩んだりすることもあるはずです。上質なクラシックミュージックを聴いているような感覚があり、言いようのない幸福感に包まれるに違いありません。お金もかからず誰でも簡単にできますが、効果は抜群です。目を閉じることで見えてくる感動があります。今日もどこからともなく、心地よい音が聞こえてくるでしょう。あなたのまぶたは感動を高めるスイッチだったのです。心地よい音と出会ったら、目を閉じて聴覚の集中を高め、感動をアップさせる。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その25。時間のかかった芸術作品に気づくと幸せを感じる。あなたは今芸術作品に囲まれています。それも価値のある芸術作品です。目の前に何がありますか？今私の目の前にはノートパソコンがあります。ノートパソコンで本を書いています。このノートパソコンは芸術作品です。このノートパソコンは生まれるまでにかなりの時間がかかっています。宇宙ができてからおよそ138億年と言われています。このノートパソコンができるのにおよそ138億年かかっていることになります。ノートパソコンの企画、開発から計算するんじゃないの？という人が出てきそうですが、そうではありません。ノートパソコンの企画、開発をする人が誕生するまでに非常に長い時間がかかっています。それなら人が誕生してから計算するの？という人が出てきそうですが、そうでもありません。人が誕生するまでにさらにかなりの時間がかかっています。無限大の価値のある時間がかかって、ようやく出来上がったものが今私の目の前にあるノートパソコンです。たった一台のノートパソコンでも長い時間のかかった価値のあるものなのです。今、私たち周りにあるものにも同じことが当てはまります。毎日生活する上で使っているものは、誕生するまでにとても長い時間がかかっています。時間だけでなく、地球によって、人類によって、いろいろなことで設計された芸術作品なのです。何かいいことないかな、という人は、いいことは起こるものだけだと思っています。いいことは気づくことです。気づかない人は一生気づかずに終わってしまいます。気づく人は10代や20代の早い時期に気づけます。早く気づけばつくほど早く幸せにも気づけます。私たち周りにある存在に感謝しましょう。いいことはすでにそこにあると早く気づいた人から幸せになれるのです。芸術作品に囲まれている幸せに気づく。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その26。口が軽い人にも良いところがある。褒め言葉の伝達人になってくれる。あなたの身近に口が軽い人はいませんか？秘密でも何でも不注意に口外する人のことがいるものです。内緒ですよ、口外しないでね、誰にも話さないでね、と念を押してもすぐ約束を忘れ人に漏らします。口が軽い人にはおしゃべりのイメージが強い。 秘密の話やプライベートな秘密を下手に話せないと警戒してしまいます。うっかり秘密を告白しようものなら、口外禁止の約束を破られ、あっという間に広まってしまうでしょう。秘密を漏らされたせいで、人間関係にひびが入ったり、商談がダメになったり、など、大きな損害を被ることがあるでしょう。本人に悪気はないのかもしれませんが、迷惑千万であるのは間違いありません。ちょっと、困った存在ではないでしょうか。しかし、口が軽い人にも良いところがあります。それは、褒め言葉の伝達人になってくれる、ということです。口の軽い人は、褒め言葉の伝達人、として働いてもらう。口が軽い人に対しては、何でもすぐ人に口外するという特徴を利用させていただきましょう。それはネガティブな秘密だけでなく、ポジティブな秘密に対しても同じです。人の悪口をすぐ話しますが、人の褒め言葉もすぐ話します。口が軽いには人の褒める言葉をどんどん話していきましょう。内緒の話なんだけど、ここだけの話だけど、などの前置きしてから第三者をたっぷり褒めちぎります。内緒の話なんだけど、実は〇〇さんを尊敬していて仕事の手本にしています。ここだけの話だけど、〇〇さんはいつも頑張っていてすごいよね。社会人の鏡だね。口が軽い人は秘密を我慢できません。口が軽いゆえにペラペラ口外してくれ、きちんと本人の耳に届けてくれるのです。褒め言葉は直接伝えるより間接で伝わる方が喜びが大きくなります。口が軽い人を介して本人の耳に届き、喜んでもらえるのです。これを心理学でウィンザー効果と呼びます。直接本人から言われるより第三者から言われる方が信頼感が増しやすいという深層心理です。伯爵夫人はスパイという小説の中で、ウィンザー公爵夫人が第三者の褒め言葉が一番効果があると発言したことが由来です。口が軽い人は困り者というイメージですが、接し方の工夫すればいい人に変わります。口が軽い人は褒め言葉の伝達人として利用させていただきましょう。口が軽い人は褒め言葉の伝達人として利用させていただく。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その27。割引のチャンスを逃しても悔しがる必要はない。寄付をしたと思えばいい。日常ではうっかり割引のチャンスを逃してしまうことがあります。とある文化施設で入館料を支払いました。文化施設で素晴らしい作品を楽しみ、満足して体感してしばらくしてから、ふと割引券の存在を思い出しました。割引券を持っていたんだ。すっかり忘れていた。もったいないことをしたな。完全に自分の不注意です。文化施設に戻ろうにも、すでに場所を移動した後で難しいことがあるでしょう。文化施設を楽しんだ余韻が興ざめです。自分の不注意が情けなくなることもあるでしょう。割引のチャンスを逃してショックを受けることがあるのではないでしょうか。悔しい思いになるところですが、こんな時に大切な考え方があります。余分に支払ったお金は寄付をしたと思えばいいのです。割引のチャンスは逃しましたが、別にお金を捨てたわけではありません。きちんと正規料金を支払っただけです。割引のチャンスを逃したとしても、きちんと運営側にお金がいります。あなたがきちんと正規料金を支払うことで、運営側の収入になります。あなたからのお金は今後の施設運営に活用されるでしょう。ますます作品やイベントが充実して、世の中のためになっていくはずです。きちんと施設運営に役立っていると思えば、余分に支払ったお金も意味があります。割引のチャンスを逃しても悔しがることはないのです。割引のチャンスを逃したとき、余分に支払ったお金は寄付をしたを考える。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その28。お花見も紅葉も楽しめる回数は有限。しかも意外と少ない。桜の季節になれば、できるだけお花見を楽しみに行きましょう。もみじの季節になれば、できるだけ紅葉を楽しみに行きましょう。お花見も紅葉も楽しめる回数は有限です。しかも楽しめる回数は意外と少ない。例えば人生を80年で考えるとします。30歳の人であれば、あと50回しか楽しめないことになります。人生を100年で考えた場合であっても、あと70回です。もちろん年齢や寿命は人によって異なりますが、100回未満がほとんどになるはずです。改めて考えると、お花見も紅葉も楽しめる回数は意外と少ないことに気づくのではないでしょうか。少なくとも楽しめる回数は有限であることだけは間違いありません。お花見も紅葉もいつでも楽しめるわけではありません。お花見は春の時期だけであり、紅葉は秋の時期だけです。見頃という点で考えると、さらに期間が短くなり、7日から10日程度でしょう。だからこそ、お花見も紅葉も毎年きちんと楽しみたい。もたもたしているとどんどん散っていき、あっという間に終わってしまいます。桜も紅葉も見たことがある、毎年あることだから珍しいことではないと思う人もいるでしょう。確かにその通りですが、有限であることに気づけば、希少な機会をきちんと楽しもうと思うはずです。自然の芸術を楽しめるだけ楽しんでおこうと思うはずです。仕事で忙しくて、なかなか時間が取れないこともあるでしょう。多忙な日々を送っているなら、帰り道にちょっと立ち寄るだけでもいいのです。意外と楽しめる回数が少ないことに気づけば、時間を作ってでも楽しみに行くだけの価値はあります。 楽しめる回数は有限と思えば重い腰も上がるでしょう。あと何回お花見ができるかな。あと何回紅葉を楽しめるかな。そんなことを考えながら鑑賞を楽しめばより美しく感じられるはずです。お花見も紅葉も楽しめる回数は意外と少ないことに気づく。できるだけ毎年きちんと楽しむようにする。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その29。忙しい時ほど一日を振り返ることが少なくなる。今日はどんな一日でしたか？きっとあなたは多忙の日々を送っていることでしょう。やることがたくさんあって目まぐるしい毎日を送っていることでしょう。あまりに忙しくて時間に追われている状況になっているかもしれません。もちろん前に向かって走り続けるのはいいのですが、毎日を忙しく生きていると淡々と生きるだけの毎日になりがちです。朝仕事に行って帰って寝るだけの繰り返しになります。忙しい時は時間の流れが普段より早く感じるものですね。瞬く間に時間が過ぎていき、気がついたら夜であっという間に一日が終わりです。忙しい日々を送っていると立ち止まることも振り返ることもなく、ひたすら生きるだけの毎日になりやすい。忙しくしている割にほとんど記憶に残らなくなります。そこで大切なのは一日を振り返る習慣です。日記の習慣がある人ならきちんとできているはずですが、そうでない人は一日を振り返ることが少ないのではないでしょうか。就寝前、一日を振り返ってみる。ほんの1分でいいのです。就寝前、一日を振り返る習慣を作ってみませんか？布団に入ってから考えると入眠の妨げになるので、その前のタイミングがいいでしょう。入浴中や夕食中がおすすめです。今日はどんな一日でしたか？どんなことでも構いません。今日はこんなことがあったなと思い出すだけでいい。細かく振り返るのもいいですが、大まかに振り返るだけでも構いません。嬉しかったことや楽しかったことなど印象に残ったことを振り返るのもよし。仕事で新しい発見があったこと、友人とおしゃべりを楽しんだこと、コンビニで美味しいスイーツを買って食べたこと。特に変わったことのない一日だったなら普通の出来事でいいので思い出してみてください。思い出すネタは必ずあります。出来事と呼ぶほどでもない些細なことでも構いません。街角で新しいお店、昼食で食べた食事、街角で見つけた看板、先輩から言われた一言、会社の窓から眺めた景色。思い出すことは復習効果をもたらします。忙しい日々であってもちょっとだけ記憶に残りやすくもなります。心にじんと響いたり、しんみりした気分になったりします。毎日就寝前に一日を振り返ることは、一日一日を丁寧に生きることになるのです。就寝前に一日を振り返る。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。その30。暖かい布団でぐっすり寝る。これを幸せと呼ぶ。幸せはどこにあるのでしょうか？すでに私たちは毎晩幸せな時間を過ごしています。それは就寝です。暖かい布団でぐっすり寝る。これを幸せと呼びます。暖かい布団で寝るなんて当たり前のことに思うかもしれませんが、そんなことはありません。はるか大昔の原始時代は野宿のような暮らし方が当たり前でした。布団もなければ寝具もありませんでした。安全な住居もなければ身の安全も保障されていませんでした。雨風を我慢しながらブルブル震えながら眠っていました。睡眠中に外敵から襲われることもあり、警戒しながら眠ってました。そんな原始時代から見ると、私たちの生活は本当に快適になりました。もう野宿することはありません。寒さに震えることもありません。雨風にさらされる心配もありません。外敵からの攻撃に怯えることもありません。私たちには安全な住居があり、暖かい布団が用意されています。身の安全が 100% 保障され、思い切り心地よい睡眠を満喫できます。これを幸せと呼ばずして何というのでしょう。暖かい布団でぐっすり寝るのは最高の家や死の時間です。原始人が私たちの生活を見ることがあれば、羨ましく思うに違いありません。暖かい布団は贅沢なアイテムであり、幸せな暮らしの実現です。布団には柔らかい感触や心地よい暖かさがあります。保温効果もバッチリです。マシュマロのようなふかふかの布団は肌触りが良くて気持ちがいい。お母さんに抱かれているような安心感を覚えるでしょう。とりわけ寒い冬に暖かい布団で寝ることほど幸せなことはありません。特別なことだけが幸せではありません。平凡なことも幸せです。平凡なことにこそ最高の幸せがあります。今日も暖かい布団に包まれ、気持ちのいい就寝を楽しみ、たっぷり幸せを感じてください。幸せだな、と感慨にふけりながら布団に潜れば普段以上の幸福を感じるでしょう。普通に見える布団は天国への入り口です。そこにはパラダイスが待っているのです。暖かい布団でぐっすり寝ることに幸せを感じる。日常の中で小さな幸せを感じる30のポイント。まとめ。その1。青空を眺めてたっぷり感動する。その2。電話をかけた時はいきなり要件を話し始めるのではなく、お忙しいところ恐れ入りますから始める。その3。大丈夫。 と聞かれたとき反射的に大丈夫と返事するのではなく、きちんと体調に合わせた答え方をする。その4、花は見て楽しむだけでなく香りも嗅いで楽しむ。その5、泥まみれになって翌年の豊かさを祈願する。その6、いろいろなお店でいろいろな盛り付けのチョコレートパフェを楽しんでみる。その7、協調性のない人は個人プレーの分野で本領を発揮する。その8、自由を手に入れた後にしたいことを決めておく。その9、美味しい時はどんどんおかわりをする。その10、幸せそうに見せる努力ではなく幸せを感じる行動をする。その11、夢を叶えるためには本気の努力をする。その12、睡眠不足の自慢はしない。日頃から十分な睡眠を心がける。その13、たまにはコスパを考えず自分の一番と体当たりする。その14、掃除直後のトイレを使うときは清掃員に使わせていただきますと声をかける。その15、仕事が大好きなら胸を張って趣味は仕事と答える。その16、生まれてから今日で何日目か調べ、これまで生きてきた人生の長さをしみじみ味わう。その17、毎日一つずつ新しい言葉を覚えていく。その18、失敗の数々を嘆くのではなくチャレンジの数々を喜ぶ。その19、偶然の勝利や成功は自分の実力と思うのではなく運が良かっただけと謙虚に考え気持ちを引き締める。その20、無邪気に遊ぶ子供を見て癒しや元気をもらう。その21、心が踊る毎日になるようできることに取り組んでいく。その22、心の増幅器でプラスの感情を大きくする。その23、正しい言葉遣いを身につける。その24、心地よい音と出会ったら目を閉じて聴覚の集中を高め感動をアップさせる。その25、お金をもらう仕事である限りスキルや役職に関係なくプロ意識を持って仕事をする。その26、プロを目指しているならスキルや役職に関係なくプロ意識を持って仕事をする。その27、割引のチャンスを逃した時余分に支払ったお金は寄付をしたを考える。その28、お花見も紅葉も楽しめる回数は意外と少ないことに気づく。できるだけ毎年きちんと楽しむようにする。その29、たまには手をねぎらう。その30、就寝前に一日を振り返る。